From the conference center
ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第184回年次総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はユタ州オレムインシチュートの合同聖歌隊がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のヘンリー・ B ・アイリング官長がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第184回年次総大会の第二部会に皆さんを歓迎いたします。私はこの大会を管理するトーマス・ S ・モンソン大官庁からこの部会の司会を依頼されました。会場に出席してくださっている皆さん、テレビ、ラジオ、インターネットを通じて参加してくださっている皆さん、大会の模様が衛星中継を通じて届けられる世界各地のステークセンターでご覧になっている皆さん一人一人にご挨拶申し上げます。この大会に出席されている中央幹部および中央役員の皆さんを歓迎します。この部会の音楽はユタ州オレムインシチュートの合同聖歌隊が提供します。指揮はライアン・エゲット、オルガン伴奏はボニー・グッディフとリンダ・マーゲッツが担当します。開会にあたり聖歌隊が神に栄えを歌います。開会のお祈りは70人のイアン・エス・アルデルン長老です。その後聖歌隊が僕は昔を歌います。
天の父なる神様、ここに集まることができて感謝しております。そして多くの場所で共に集い、真理に耳を傾けることができるのに感謝しています。 生ける預言者が、生ける預言者トーマス・エース・モンソン大官庁がおられることに感謝します。大官庁を引き続き支持します。大官庁が守られますように。そしてお話を準備してくださった話者の皆さんに感謝します。そして彼らのお話をよく考え、御霊を感じることができますように祝福してください。天のお父様、私たちの救い主イエス・キリストに、そしてキリストの贖いに感謝しています。私たちが救い主に習うことができますように、そして良い弟子となることができますように、これらをすべて救い主イエス・キリストの御名により、アーメン。
これからディーター・F・ウークトドルフ官庁が賛意の表明のために教会の中央役員並びに地域70人の名前を提示します。その後、教会監査部実務運営ディレクターのケビン・ R ・ジャーゲンセン兄弟が教会監査部年次報告を読み上げます。続いて大官庁会秘書のブルック・P・ヘイルズ兄弟が2013年の教会統計報告を行います。
Brothers and sisters, it is proposed that we sustain. 兄弟姉妹の皆さん、私たちは預言者、聖賢者、啓示者、末日聖徒イエス・キリスト教会の大官長としてトーマス・スペンサー・モンソンを、大官長会第一顧問としてヘンリー・ベニオン・アイリングを、大官長会第二顧問としてディーター・フリドリヒ・ウークトドルフを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。十二使徒定員会会長としてボイド・ケネス・パッカーを、また同定員会会員としてボイド・ケイ・パッカー、エルトン・ペリー、ラッセル・ M ・ネルソン、ダリン・ H ・チョークス、エム・ラッセル・バラード、リチャード・ G ・スコット、ロバート・ D ・ヘイルズ、ジェフリー・ R ・ホランド、デビット・ A ・ベドナー、クエンティン・ L ・クック、 D ・トッド・クリストファーソン、そしてニール・ L ・アンダーセンを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。大官長会顧問と十二使徒を預言者、聖賢者、啓示者として支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。私たちは心からの感謝を持ってタッド・ R ・カリスター長老を中央幹部および70人会長会会員から解任いたします。私たちと共に感謝を示してくださる方はその意を表してください。また70人会長会会員としてリンジー・ロビンス長老を支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。私たちは次の方々を2014年5月1日をもって地域70人から解任するよう定義します。ペドロ・ E ・アブララク、フリオ・ A ・アングロ、ビクター・ A ・アスコナビエタ、ベ・トクス、ホアン・ C ・バロス、コリン・ H ・ブリックネル、デニス・ C ・ブリムホール、トーマス・ M ・チェリントン、キム・ B ・クラーク、ウィン・ R ・デュースナップ、ロドルフォ・ C ・フランコ、 G ・ジェレルモ・ガルシア、フリオ・ C ・ゴンサレス、マルノ・フロート・デ・マリア、ラリー・ S ・ケーチャー、デビッド・ E ・ルシュー、パウロ・シー・ロレイロ、スティーブン・ジェイ・ランド、アブラハム・マルティネス、フーゴ・イー・マルティネス、ゼルゲー・ N ・ミクリン、クリストファー・ B ・マンデー、中塚・博文、大石・チカオ、アレハンドロ・ S ・パタニア、レナト・ M ・ペトラ、アナトリー・ K ・レシュトニコフ、ジョナサン・ C ・ロバーツ、J ・クレイグ・ロー、ロバート・ B ・スミス、オーレン・G ・テイト、ヘスボン・ O ・ウシ、タニエラ・ B ・ワコロ、ランディ・ W ・ウィルキンソン、チー・ホン・サン・ウォン。彼らの素晴らしい奉仕に共に感謝を示してくださる方は手を挙げてその意を表してください。私たちは中央日曜学校会長会のラッセル・ T ・オスガソープ兄弟、デビッド・ M ・マッコンキー、またマシュー・ O ・リチャードソンを感謝を持って解任するよう定義します。そしてそれに伴い日曜学校の中央管理会の会員を解任いたします。これらの兄弟姉妹たちの特筆すべき奉仕と献身に感謝を示してくださる方はその意を表してください。私たちは新たに70人の第一展開の会員としてチ・ホン・サン・ウォン、そして ヨルク・クレビンガットを、また新たに70人第二定員会の会員としてラリー・エス・ケチャーとヒューゴ・E・マルティネスを支持するよう定義します。賛成の方、反対の方は同様にその意を表してください。私たちは次の方々を新しい地域支持人として支持するよう定義します。フリオ・シサ・アコスタ、ブレイク・アール・オールダー、アライン・シー・アラード、アオバ・タイチ、カルロス・ F ・アレドンド、ウラジミール・ N ・アスタショフ、ホールグ・ T ・バセラ、マイケル・ H ・ボーン、ロムロ・ B ・カブレラ、ホセ・クラウディオ・ F ・カンポス、ニコラス・カスタニエダ、ウォルター・チャトラ、チョ・ゼノ・フクチェン、J ・ケビン・エンツ、K ・マーク・フロスト、マウリシオ・ G ・ゴンサガ、レナルド・ D ・グリア、ホセ・イサフィレ、マイケル・ R ・ジェンセン、アドルフ・ヨハン・ヨハンセン、ジャン・テグ、ウィシット・カナックハン、ザキー・ A ・コバロフ、セルヒオ・クラスノ・セルスキー、ミラン・ F ・カンス、ブライアン・ R ・ラーセン、ジェラルド・リマ、W ・ジャンピエール・ロノ、タサラ・マカシ、クムブラニ・ムドレトシ、デール・ H ・ムンク、エドワルド・ A ・ノラン・ブエナ、オンダ・ユタカ、ハイムンド・パシェコ・デ・ピンヨ、マルコ・アントニオ・ハイス、スティーブン・ K ・ランドール、アール・スコット・ルニア、アレクセイ・ B ・サマヤキン、エドウィン・ A ・セクストン、ラウル・ H ・スピタレ、カルロス・ワルタレ・トレビノ、フアン・ A ・ウラ、賛成の方はその意を表してください。反対の方、私たちは中央日曜学校会長としてタッド・ R ・カリスターを、また第一顧問としてジョン・ S ・タナーを、第二顧問としてデビン・ G ・デュラントを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。なお、タナー兄弟とデュラント兄弟は現在伝道部会長として奉仕をしていますので、カンファレンスセンターには臨席していません。中央日曜学校会長会の正式な働きは2014年7月に伝道部会長から解任された後に始まります。その他の中央幹部、地域支持人、中央補助組織会長会を現在のまま支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。兄弟姉妹の皆さん、皆さんの賛意の表明と変わらぬ信仰と献身、そして私たちのための祈りに感謝をしています。新しい中央幹部の皆さんは壇上のそれぞれの席についてください。
It's a long walk.
この壇上までの道のりというのは本当に長いものです。
As announced, Brother Jorgensen will
先ほど発表されたように、これからジャーゲンセン兄弟が監査報告を読み上げます。その後ヘイルズ兄弟が統計報告を提示します。
松井聖徒イエス・キリスト教会大官庁会に対して提示。愛する大官庁会の皆さん、教義と制約第120章の啓示に定められているように、教会基金の支出の承認は10分の1配分評議会が行います。同評議会は大官庁会、12使徒定員会及び管理ビショップリックで構成されています。 教会の各部門は承認された予算の通り、教会の方針と手続きに従って基金を使います。教会監査部は資格のある専門家によって構成され、教会の他のあらゆる部門から独立しており、基金の収支と教会資産の保全が正しく行われるように、監査を行う責任があります。監査の結果、教会監査部では2013年度において、教会のすべての資材、献金や寄付、支出及び教会資産は、適切な会計と承認された予算及び教会の方針と手続きに従って記録し管理されているという見解に達しました。教会は予算内で賄い、負債を避け、必要時に備えて貯蓄するという教えに従っています。以上、謹んでご報告いたします。教会監査部実務人運営ディレクターケビン・R・ジャーゲンソン。
教会に情報を提供するために大韓教会は2013年12月31日における教会の発展に関する統計報告を次のように発表しました。ステークの総数3050、伝道部405、地方部571、ワード及び支部29253、教会員総数1508万2028人、2013年における新たな記録上の子どもの数115486人、その年にバプテスマを受けた改宗者282945人、12月31日の時点で教会で奉仕をしている専任宣教師83035人、教会奉仕宣教師24032人。2013年に奉献された神殿はホンジュラステグシカルパ神殿です。年末の時点で儀式が執行されている神殿の数は141でした。
これから十二使徒定員会のラッセル・ M ・ネルソン長老とリチャード・ G ・スコット長老がお話しします。
愛する兄弟姉妹、皆さんに心からの愛と感謝を伝えます。皆さんと同じ技に働くことができ感謝しています。最近飛行機に乗った時、パイロットがこれから降下する間乱気流に突入するのでシートベルトをしっかり締めるようにとアナウンスしました。実に激しい揺れでした。通路を挟んで何列か後ろの女性が恐怖のあまりパニックになりました。恐ろしい落下と突然の揺れのたびに女性は大声で悲鳴を上げました。安心させようとした夫の努力も無駄でした。ヒステリックな叫びは飛行機が乱気流を抜け無事に着陸するまで続きました。不安に苛まれている彼女を私は気の毒に思いました。信仰は恐怖に対する解毒剤ですので、私は彼女の信仰を強めることができたらと心の中で願っていました。飛行機を降りるとき、女性のご主人が話しかけてきました。妻がお騒がせしたことをお詫びします。彼女を安心させる方法はこういうしかありませんでした。ネルソン長老が乗っておられるから大丈夫だよ。一緒に乗っていたからといって彼女の慰めになったかどうかは分かりませんが、このことは言えます。人生において私たちの信仰は確かに試されるということです。こうした試練は生死に関わるような出来事の最中に訪れることがあります。この恐怖におののく女性に関して言えば、激しく揺れる機内が自分の信仰の度合いをまざまざと見せつけられる正念場の一つとなったのです。私たちが信仰 すなわち山をも動かす信仰について語るとき、それは一般的な意味での信仰ではなく、主イエス・キリストを信じる信仰を指します。主イエス・キリストを信じる信仰は、主について学び宗教を実践するときに強まります。イエス・キリストの教義は、私たちが信仰を増すことができるよう主が用意してくださったものです。しかし今日において、宗教という言葉の意味は人によって様々です。宗教、リリジョンという言葉は、神と再びつながる、あるいは元のように結ばれるという意味です。次のように自問してみましょう。自分は神としっかり結ばれ信仰を表しているだろうか。他のものとは結ばれていないだろうか。例えば、月曜日の朝に前日の日曜日のプロスポーツについての会話を耳にすることがあります。こうした一部の熱狂的なファンに出会うと、彼らの宗教が結びつけているのはバウンドするボールのようなものだけではないかと思ってしまいます。自問してください。自分の信仰はどこにあるだろうか。スポーツチーム、ブランド、有名人ではないだろうか。最強のチームですら負けます。有名人もいなくなります。信じる対象として常に安全なお方は一人しかおられません。それは主イエス・キリストです。だからこそ信仰を表す必要があるのです。神は十回の初めにこう宣言されました。私の他に何者をも神としてはならない。またこう言われました。あらゆる思いの中で私を仰ぎ見なさい。疑ってはならない。恐れてはならない。しかしあまりにも多くの人が平安を求めて預金残高を、従うべき模範を求めて周りの人を仰ぎ見ています。医者、学者、政治家はよく信仰の試しに遭います。仕事をしながら彼らの宗教は現れているでしょうか、それとも隠れているでしょうか。彼らは神、あるいは人のどちらに結ばれているでしょうか。何十年も前、そのような試しに遭いました。医学の知識と宗教上の信念を区別しなかったという理由で、医学部の同僚から厳しく非難されたのです。二つを混同しないようにとのことでしたが、そんなこと私ができるでしょうか。真実は真実です。真理は分離できませんし、どの部分も無視することはできないのです。すべての真理は実験室からであれ、啓示を通してであれ、神からのものです。すべての真理はイエス・キリストの福音の一部なのです。それなのに信仰を隠すようにと言われたのです。私は同僚の要求には答えませんでした。信仰が現れるようにしたのです。どの職業で努力するのであれ、プロには厳しい基準が求められます。学者は表現の自由を大切にします。しかし自分の知識の一部が受け入れられないとして、人の命令で除外されるようなことがあれば、完全な自由は期待できません。霊的な真理、特に神の戒めを無視することはできません。神の戒めを守るなら、いつも祝福がもたらされます。神の戒めを破るなら、いつも祝福は失われます。この世界には多くの問題があります。人々が不完全だからです。人々の目的と望みは、彼らの信仰、あるいは信仰の欠如から大きな影響を受けています。神よりも他のことを優先する人が大勢います。現代の生活で宗教は必要なのかと思う人もいます。あらゆる時代と同じように今日も宗教の自由な行使をあざけり批判する人たちがいます。 世界中にある問題を宗教のせいにする人すらいます。確かに宗教の名のもとに様々な残虐行為が行われた時代がありました。しかし主の汚れのない信心を実践すること、すなわちイエス・キリストの真の弟子になろうと努力することは一つの生き方であり、日々の献身は神の導きをもたらしてくれます。自らの宗教を実践するときに皆さんは信仰を行使していることになります。自らの信仰を表しているのです。主はその子供たちが主を見出す方法を学ばなければならないことをご存知でした。こう言っておられます。生涯に至る門は狭い、そしてそれを見出すものが少ない。聖文には人が進むべき道を見出し、その道にとどまるための最良の方法が記されています。また聖文の知識は私たちを災いから守ってくれます。例えば歴史を通して三尺熱のような伝染病は多くの母親、赤ちゃんの命を奪いました。しかし旧約聖書には3000年以上前に感染した患者の手当ての仕方に関する正しい原則が記されていました。人による知識の追求で主の言葉に耳を傾けなかったために多くの人が亡くなったのです。愛する兄弟姉妹、常に学んではいるが、いつになっても真理の知識に達することができないとしたら、生活に何が欠けているのでしょうか。私たちは聖文を通して偉大な知識を身につけ、信仰の祈りを通して霊感を受けることができます。そうすることで日々決断を下すことができるのです。特に人の律法が定められ施行されるとき、神の律法が常に私たちの標準とならなければなりません。論争の的となっている問題に対処するとき、私たちはまず神の導きを求めるべきなのです。私たちはすべての聖文を自分たちに当てはめ、それが自分たちの利益となり知識となるようにするべきです。プライベートなことだから、あるいは最善は尽くしているといった表現で自らを区別しようとする態度には危険が潜んでいます。自らの生活をそのように区別するよう区分けしようとする人は、人格の極みに到達することも、その人の可能性すべてを実現することも決してできないでしょう。人々の称賛を得たいという誘惑により、神の言葉よりも世論を優先することがあります。政治運動や市場戦略は多くの場合、世論調査で情報を集めながら計画を立てます。しかしそのような情報を神の戒めへの不従順を正当化するための根拠として用いることはできません。たとえ誰もがしていても、間違いは決して正しくないのです。たとえ世間で評判でも、罪悪、過ち、そして暗闇は決して真理とはなりません。聖文ははっきりと警告しています。災いなるから、彼らは悪を呼んで善と言い、善を呼んで悪と言い、暗きを光とし、光を暮らしとする。第一次世界大戦後、とても挑発的な歌が流行りました。その歌は不道徳を奨励し、5000万人が気に入ったら間違いないと豪語しました。しかし5000万人が完全に間違っているということがあるのです。神の目には不道徳はやはり不道徳なのです。そしてこの神が私たちの行いと望みのすべてを裁かれる時が来るのです。世界に蔓延している恐れと不信仰を、今は幕の向こうにいる私の愛する娘エミリーの信仰、そして勇気と比べてみてください。
この世を去るとき、彼女の体はがんに蝕まれ、ほとんど話すことができませんでした。しかし彼女は微笑みを浮かべこう言ったのです。お父さん、私のことは心配しないで、大丈夫だって知ってるから。エミリーは極限の状態、信仰を最も必要としていたその瞬間に鮮やかに信仰を表したのです。この若くて美しい5人の子供の母親は、御父と御父の計画、そして家族の永遠の幸福に完全な信仰を抱いていました。神としっかり結ばれていたのです。主、そして夫と交わした誓約に完全に忠実でした。愛する子供たちとの別れが目前に迫っていたにもかかわらず、心は平安でした。自分の未来に、また家族の未来に信仰を抱いていました。天の御父とその御子に信仰を抱いていたからです。1986年にモンソン大官庁はこう語っています。もちろん恐れを感じ、馬鹿にされ反発に遭うこともあるでしょう。しかし多数意見に対抗する勇気、原則を守る勇気を持とうではありませんか。勇気は神の承認の笑みをもたらしますが、妥協にはそれがありません。恐れを抱かない人はいません。しかし信仰を持って恐れに立ち向かう人こそが勇気ある人と言えるのです。このことを忘れてはなりません。モンソン大官庁の助言は今も有効です。ですから兄弟姉妹の皆さんにお願いします。来る日も来る日も永遠の行く末に向かう道にあって信仰を増し加えてください。信仰を宣言してください。信仰を表してください。皆さんが神にしっかりと結ばれるように、また神の永遠の真理が皆さんの心にいつまでも刻まれるように祈ります。皆さんの生涯を通じて皆さんが自らの信仰を示すことができるように祈ります。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
私に与えられている福音を分かち合う義務について考えるときに、思いやりある影響を与えてくれた愛する人々のことが思い浮かびます。彼らのおかげで霊的成長を促す神から示された道を見出すことができました。人生の重要な節目に、天の御父の祝福により、私は私を深く愛し、私が正しい道を選択できるよう導いてくれた人々に出会いました。そのような人々は救い主の次の言葉に従いました。私があなた方にした通りに、あなた方もするように、私は手本を示したのだ。私が子供の頃、父は教会員ではなく、母はあまり活発ではありませんでした。私たちはワシントン DC に、母の両親は約4000キロ離れたワシントン州に住んでいました。私が8歳の誕生日を迎えた数ヶ月後、祖母のウィッテルが大陸を横断して私たちを訪ねてきました。私も兄もバプテスマを受けていないことを気にかけていたのです。そのことについて両親に何と言ったのかは知りませんが、はっきりと覚えていることがあります。ある朝、祖母は兄と私を公園に連れて行き、バプテスマを受けることと教会に定期的に出席することの大切さについて思いを語ってくれました。細かい内容は覚えていませんが、祖母のその言葉が私の心を揺り動かし、間もなく兄と私はバプテスマを受けたのを覚えています。祖母はいつも私たちを支えてくれました。兄と私は教会で話の責任があるときは、いつも祖母に電話して助言を求めました。 2,3 日すると手書きの原稿が郵便で届きました。 その後にはそのまま読む原稿から話の概要に変わり、徐々に自分たちの努力が必要になりました。祖母は適度な勇気と敬意を示しながら父に働きかけ、私たちを教会に行けるように送ることが大切なのだと、父がそのことに気づくように助けました。私たちが生活の中で福音が必要だと感じるように、いつもふさわしい方法で助けてくれたのです。祖母が私たちと福音を愛していることを私たちは知っていることが何よりも重要でした。祖母は素晴らしい模範でした。私が子供の頃に祖母が伝えてくれた証に心から感謝しています。彼女の影響により私の人生の方向が永遠に変わったのです。後に大学を卒業する頃、私はジニーン・ワトキンズという美しい女性に恋をしました。彼女も私にいくらか愛情を持ち始めてくれてたと思います。ある晩、将来について話し合っていると、彼女が慎重な言い方でその後の私の人生を変える言葉を述べました。彼女はこう言いました。結婚をするなら、忠実な機関宣教師と神殿で結婚したい。それ以前には伝道についてあまり考えたことはありませんでした。その晩、伝道について考える意欲が劇的に変わりました。家へ帰ると他のことは何も考えられませんでした。一晩中眠れませんでした。翌日の勉強にもさっぱり身が入らず、何度も何度も祈りました。そしてビショップに会って伝道の申請を始める決意を固めました。ジニーンは自分のために伝道へ出るように頼むことは決してありませんでした。彼女は自分の信念を分かち合うほどに私を愛してくれました。私が自分の人生の道を選ぶ機会を与えてくれました。私たちは二人とも伝道へ出て、後に神殿で結び固められました。ジニーンの勇気と確固とした信仰により、二人の生活は大きく変わりました。第一に、主に仕えるという原則を信じる妻の強い信仰がなかったら、私は今味わっているような幸福を得ることはなかったということを確かに確信しています。妻は義にかなった素晴らしい模範です。祖母のウィッテルもジニーンも私を深く愛していたので、福音の儀式や天の御父に仕えることが私の生活に祝福を与えるという信念を伝えてくれました。二人とも私を強制したり、私の自尊心を傷つけたりすることはありませんでした。ただ単に私を愛し、天の御父を愛してくれていたのです。人生において私が自分でできる以上のことを、天の御父はできることを二人とも知っていました。大いなる幸福へと通じる道を見出すように、恐れず愛ある方法で助けてくれました。私たちもそのように、大きな影響を与えるにはどうしたらよいでしょうか。義にかなった方法で助けたいと思う相手を心から愛してください。そうするとその人は神の愛について確信を得始めます。多くの人にとって福音を受け入れる初期の段階で遭遇する問題は、自分を完全に愛してくださっている天の御父に対する信仰を育むことです。その際に御父と同じように愛してくれる家族や友人がいると、そうした信仰を育むことが容易になります。皆さんからの愛に確信を持つことは、人々が神の愛に確信を持つ助けとなるのです。そして愛と思いやりのある交流を通して、あなたが学んだ教訓や経験、苦難を乗り越えるその術を見つける上で従った原則を分かち合うならば、彼らの人生は豊かになるでしょう。彼らの幸せに心からの関心を示してください。そしてイエス・キリストの福音について証を分かち合ってください。 福音の原則と教義に基づいた方法で助けると良いでしょう。自分に対する主の御心が何であるかを知ろうと努めるように、愛する人々を励ましてください。考えさせるような質問を投げかけることも一つの良い方法です。そして深く考え、自分で答えを見つけるために何時間でも何日でも何ヶ月でも十分な時間を与えます。祈りの方法や祈りの答えに気づく方法が分かるように助ける必要があるかもしれません。祈りの答えを受け、答えに気づくには聖文を読むことが重要だと分かるように助けてあげてください。このようにして彼らはこれから訪れる機会や困難に備える助けを受けることができます。神の目的は人の不死滅と永遠の命をもたらすことです。それは私たちが行うすべての事柄の礎です。時折私たちは魅力的に思えるものに夢中になったり、日々の務めに力を使い果たして神の目的を見失ってしまうことがあります。最も基本的な福音の原則を中心として生活するならば、あなたはやるべきことを理解し、主の目的を達成するためにより多くの成果を上げ、その結果幸福を得ることができるでしょう。救いの計画の基本原則を中心とした生活を送るとき、自分が知っていることを分かち合うことにさらに力を入れるようになるでしょう。福音の儀式が永遠にわたって重要であることが分かるからです。霊的に強められたいという願いを友人が持てるように、自分が知っていることを分かち合うようになるでしょう。主の戒めをすべて守り、イエス・キリストの御名を受ける決意をするように、愛する人たちを助けるようになるでしょう。個人の改心は御業のごく一部であることを忘れないでください。家族を強めるように常に努力してください。家族が神殿で結び固められることが重要だという永遠の視野を持って教えてください。私の両親がそうだったように、何年もかかる家族もいるでしょう。私がバプテスマを受けて何年もしてから、父がバプテスマを受け、後に私の家族は神殿で結び固められました。父は神殿の結び固めの執行者として、母と一緒に神殿で奉仕しました。永遠の視野を持つときに、皆さんは神の王国を築く助け手になるでしょう。愛するということは、助けたい人に影響を与える上で力強い土台となります。祖母のウィッテルと妻のジニーンが私を愛し、人生で最高の祝福を味わってほしいと望んでいることを私が最初に知らなかったならば、祖母や妻の思いはそれほどの影響力を持たなかったでしょう。愛に加えて大切なのは信頼です。相手を信頼することが難しいと思えるような場合も時にはあるでしょう。でも信頼する方法を何とか見つけ出してください。天の御父の子供たちは自分が信頼されていると感じると素晴らしいことを行えるのです。現世にいる神の子は皆救いの計画を一度選んでいます。同じ機会が与えられるならば再び同じ選択をすると信頼してください。皆さんの愛する人が永遠の命に至る道のりを進むために助けとなる原則を伝えてください。私たちは皆教えに教えを加えられて成長するということを忘れないでください。皆さんもそのパターンに従って福音を理解してきたのです。どうぞいつも分かりやすい方法で福音を伝えてください。イエス・キリストの贖罪についての皆さんの個人的な証しは強い影響を与えます。その他に祈り、モルモン書をはじめとする聖文、真剣の儀式をいつも受けるという決意が助けになります。 これらは皆御霊の導きを受けることを促します。皆さんにとって御霊に頼ることは非常に大切です。効果的にキリストがなさったようにするには、次の福音の基本原則に焦点を置くと良いでしょう。すなわちイエス・キリストの贖いにより私たちは天の御父に似たものとなり、その結果家族として永遠に共に生活できるようになります。私たちの技にとって最も重要な教義はイエス・キリストの食材であることは明確です。適切な機会を逃さずに救い主について、その贖いの犠牲の力について証ししてください。主について、また主が完全な模範である理由を教えている聖文を使ってください。そのためには勤勉に研究する必要があります。どうかつまらないことに没頭しすぎて教義や主の教えを学ぶ機会を逃すことがないように気をつけてください。キリストの教義を自身の堅固な土台にするならば、あなたは重要な真理を必要としている人々にとって心強い存在となれるでしょう。私たちが天の御父に仕える最善の方法は、他の人に義にかなった影響を与え奉仕することです。これまで地上に存在した最も偉大な模範は私たちの救い主イエス・キリストです。主がこの世で果たされた務めは人々を教え愛し仕えることでした。主は主と交わる資格がないと判断された人々と共に時間を過ごされました。彼らは一人一人を愛し、彼らの必要を見分け福音を教えられたのです。ご自身の完全な模範に従うように主は私たちを招いておられます。主の福音はこの世で平安と幸福に至る道であることを私ははっきりと知っています。主がなされたように福音の明るい光をまだ受けていない人々に、私たちの愛と信頼、真理に関する知識を分かち合えますようにお祈りします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you, brethren.
ありがとうございました。これから聖歌隊と全員で賛美歌感謝を神に捧げんを歌います。その後、十二使徒定員会のロバート D. ヘイルズ長老、また70人のクラウディオ D. シビック長老と W. クレイグ・ズウィック長老がお話をします。末日聖徒イエス・キリスト教会第184回年次総大会の模様をお届けしています。
兄弟姉妹の皆さん、私たちが救い主の生涯から学ぶすべての教えの中で、従順の教え以上に明確で力強いものはありません。前世における天上の大会議でルシフェルは天の御父の計画に反発しました。ルシフェルに従った者たちは自らの永遠の進歩を終わらせました。誰に従うかは十分に気をつけなくてはなりません。その時イエスは従う決意を表してこう言われました。父よ、あなたの御心が行われ、栄光はとこしえにあなたのものでありますように。主はその生涯において数々の誘惑に遭われましたが、それらを少しも心に止められませんでした。そして実にさまざまな苦しみによって従順を学ばれたのです。救い主は従順であったため、私たちの罪をあがない復活を可能にし、そして私たちが天の御父のもとに帰る道を備えてくださいました。御父は私たちが死すべき世で従順を学ぶときに間違いを犯すということをご存知でした。私たちは従うとき救い主の犠牲を受け入れます。なぜならキリストの贖罪により全人類は福音の律法と儀式に従うことによって救われると信じているからです。イエスは分かりやすい簡単な言葉で従うようにこう教えておられます。もしあなた方が私を愛するなら、私の戒めを守るべきである。そして私に従ってきなさい。私たちはバプテスマを受けるとき、キリストの皆を受けて生涯の最後まで従順であると神と契約を交わすのです。そして毎週日曜日には聖餐を受け、進んで戒めを守ることを証明することにより、そのバプテスマの契約を新たにします。私たちは天の御父の御心に沿わない思いや気持ち、あるいは行いについて許しを求めます。そして不従順から遠ざかることにより、また再び従い始めることにより悔い改めをするのです。そして主への愛を示します。福音に従って生活をすると、従順についての理解が深まっていきます。時折私たちはいわゆる生まれながらの人が示す従順を示すようにすることがあります。すなわち自分自身の知恵と望みを優先して神の律法を拒むのです。これは非常に多くの人の間で広く行われているため、この歪んだ従順が私たちの文化や法律における神の標準を損なわせています。また時折会員たちはエリ好みの従順を行うことがあります。つまり神を愛し敬っていると主張しながら、私たちが完全に従うべき神の戒めと教え、また神の預言者の教えと勧告の一部を抜き出して選んでいるのです。ある人はその戒めが存在するすべての理由を理解できないため部分的に従います。まるで両親が規則を設けている理由を子どもたちが必ずしも理解していないのと同様です。しかし私たちは預言者に従う理由を常に理解しています。なぜならこれはイエス・キリストの教会であり、すべての真剣時代における預言者を導いておられるのは 救い主であられるからです。従順についての理解が深まると、選択の自由の役割が欠かせないものであることを認識し始めます。イエスはゲツセマネの園におられたとき、三度天の御父に祈って言われました。我が父よ、もしできることでしたらどうか、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の思いのままにではなく、御心のままになさってください。神は救い主の選択の自由を取り去ることはなさいませんでした。しかし、愛する恩子を強めるために、深い憐れみを持って天使を使わされました。救い主はゴルゴダでも試しに憐れました。ここで主はご自身を十字架から下ろすために、天使の軍団を呼ぶこともおできになりました。しかし救い主は最後まで従順に耐え忍び、たとえひどい苦難と死を受けようとも、自ら贖いの犠牲を全うするという選びをされたのです。霊的に成熟した従順とは、救い主が示された従順のことです。それは天の御父と御子に対する真の愛に動機づけられています。救い主がされたように、私たちは進んで行うとき、また進んで従うとき、天の御父の次の言葉に喜びを見出します。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。そして天の御父の身元に行くときに次の御言葉を聞けることを心待ちにするのです。良い忠実なしもべをよくやった。主人と一緒に喜んでくれ。選択の自由を使って従うとは、正しいことを行う選びをして、それに伴う結果を受け入れるということです。これには自制を要します。そして自分に、また模範によって周りの人々に自信と永遠の幸福と達成感をもたらすのです。またこれには必ず真剣指導者を支持し、彼らの教えと勧告に従うという個人的な強い決意が伴います。従うかどうかを選ぶとき、自分の選択の結果を念頭に置くことは常に助けになります。ルシフェルと従者たちは天の御父の計画を拒むという選択の結果を理解していたでしょうか。もしそうであれば、なぜ彼らはこのような悲惨な選択をしたのでしょうか。自分自身にも同様の問いをしてみるとよいでしょう。罪の永遠の結果を知っていながら、どうして不従順であることを選ぶのだろうか。聖文にはその答えがあります。カインとアダムとエバの子供たちの一部が不従順を選んだのは、それは彼らが神よりもサタンを愛したからです。救い主のような従順さを持つための鍵は、救い主を愛することです。今日の世界で従順であろうと努めるとき、私たちは天の御父のすべての子供たちへの愛と敬意を示します。しかし、他の人々に対する愛が神の戒めを変えることはありえません。戒めは私たちの善のために与えられているのです。例えば、あなたは殺してはならない、これに類することをしてはならないという戒めは、胎児を含む神のすべての子供たちを守る霊的な律法に基づいています。多くの経験からわかることですが、この律法を無視すると計り知れないほどの悲しみが生じます。ところが多くの人々は好みや都合を理由にして、まだ生まれていない胎児を断つことは容認できると信じているのです。不従順を正当化しても霊的な律法やその結果が変わることはなく、混乱と不安定を生じさせ、見知らぬ道に迷い込み、苦悩を招くだけなのです。私たちはキリストの弟子として、 神の律法と戒めを守る神聖な義務があります。そして私たちが交わす誓約を守る必要があるのです。1831年12月、何人かの兄弟たちが教会に対して生じていた悪感情を鎮める助けをするよう召されました。預言者ジョセフ・スミスを通じて、主は彼らに通常とは異なる、また驚きさえする方法で指示を与えられました。こう言われています。あなた方の敵を言い伏せなさい。公にも密かにもあなた方と会うように彼らに呼びかけなさい。それゆえ彼らに主に反対するしっかりとした論拠を示させなさい。あなた方を責めるために作られる武器は全く役に立たない。またもし誰かがあなた方に対して声を上げるならば、そのものは私がふさわしいと思う時に打ち破られるであろう。それゆえ私の戒めを守りなさい。これらは真実であり確かである。聖文には自らの経験から従順の教えを学んだ預言者たちの例がたくさんあります。ジョセフ・スミスはその支援者であり友であり筆記者であったマーティン・ハリスの圧力に屈したことによって招かれた結果を学びました。マーティンの懇願に応えて、ジョセフはモルモン書の最初の116枚の原稿をマーティンに貸して、彼が原稿を家族に見せることができるように主の許可を求めました。しかし主は断るようにジョセフに告げられました。マーティンは再度主に伺うようジョセフに頼み込みました。ジョセフが3度目に願い求めた後、主は特定の5人に限って原稿を見せることを許可されました。非常に厳粛な誓いを立てて、マーティンはこのことに同意しました。彼は家に着き、そして自分に対して圧力がかけられると、自分が交わした厳粛な誓いを忘れて他の人々が原稿を見ることを許してしまいました。その結果、策略によって彼の手から原稿が失われてしまったのです。結果としてジョセフは主から叱責され、モルモン書の翻訳を続けることは許されませんでした。ジョセフは苦しみ、人々の圧力に屈するという背きを悔い改めました。しばらくしてジョセフは翻訳作業を再開することを許されました。ジョセフは従順について価値ある教えを学び、それが残りの生涯彼に益をもたらしました。預言者モーセの例も挙げられます。モーセが従順にエチオピア人を妻にめとった時、ミリアムとアロンは彼を非難しました。しかし主は二人を叱責して、モーセとは私は口づから語ると言われました。主はこの出来事を用いてこの神権時代に教会員を教えておられます。1830年にハイラン・ページが教会のために啓示を受けたと主張しました。主は彼を正し、生徒たちにこう教えておられます。あなたは私がジョセフに与えることにアロンのように従順でなければならない。彼はモーセのように戒めと啓示を受けるからである。従順は祝福をもたらします。神から祝福を受けるときは、それが基づく律法に従うことによるのです。従順は模範によって教えられます。私たちは自らの生き方によって子供たちに教えることができます。若いうちに知恵を得なさい。誠に神の戒めを守ることを若いうちに習慣としなさい。従順は私たちを次第に強いものとし、将来の試しと試練に忠実に耐えられるようにしてくれます。ゲッセマネでの従順によって救い主はゴルゴダで従い、最後まで耐え忍ぶように備えられたのです。愛する兄弟姉妹の皆さん、アルマの言葉は私の心の思いを表しています。さて私の愛する腹からよ、 これらのことをあなた方に語ってきたのは、神への義務感をあなた方に自覚させ、あなた方が神の御前を罪のない状態で歩めるようにするためである。さて、私はあなた方が謙遜であり、従順で素直であり、いつも熱心に神の戒めを守るように願っている。私は特別な証を述べます。救い主は生きておられます。救い主は従順であられたので、すべての膝はかがみ、すべての舌は、贖い主が自分の救い主であられることを告白します。救い主を深く愛し、完全に信じて、私たちも従順であり、主の戒めを守り、神の王国に戻って救い主といつまでも一緒に住むことができますように、それが私の祈りです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
A little boy was practicing the piano.
ピアノの練習をしていると、窓からその様子を見たセールスマンが尋ねました。
お母さんはいるかい？男の子は答えて言いました。いなきゃ練習なんかしてないよ。愛する5人の子供たちは、妻の熱意のおかげでピアノが弾けるようになりました。ピアノの先生が家に来ると、息子のアドリアンはよく逃げ隠れてレッスンをサボろうとしたものです。でもある日素晴らしいことが起きて、息子は音楽が大好きになって自分から練習をするようになったのです。改心の過程においてもそのような境地にたどり着ければ最高です。誰かに絶えず念を押されなくても戒めを守りたいという願いと、正しい道を歩めば聖文に約束されている祝福が得られるという確信が心の底にあったら、なんと素晴らしいことでしょう。数年前、妻と娘のエベリン、そして友人家族と一緒に、アーチーズ国立公園へ行きました。公園で最も有名なアーチの一つに、デリケートアーチがあります。私たちはおよそ2キロの道を歩き、山を登ってそこへ行くことにしました。最初は意気盛んに歩き始めましたが、少し経つと妻たちが休憩しなければならなくなりました。早く着きたかった私は一人で先に行くことにしました。どの道を進むべきかに注意せず、自信たっぷりな様子で前を歩く人の後ろについてきました。道は次第に険しくなり、岩から岩へ飛び移らなければなりませんでした。その大変さからグループの女性たちが目的地にたどり着くのは到底無理だろうと確信しました。すると突然目の前にデリケートアーチが姿を現しました。しかし驚いたことに、アーチは私がいるところからは絶対行けない場所にあったのです。私はがっかりして戻ることにしました。イライラしながら妻たちの帰りを待ちました。開口一番、デリケートアーチまで行けたのかいと尋ねました。彼女たちは嬉しそうに行けたと答えました。道を示す標識に従い、注意深く努力したおかげで目的地に到着できたのだと説明しました。あいにく誤った道を進んだ私は、その日大切な教訓を学びました。世の流行に惑わされて正しい道を選び損なうことがないでしょうか。イエス・キリストの御言葉を行うものであるかどうか、私たちは常に自分に問う必要があります。ヨハネ書にはこのような素晴らしい教えがあります。私につながっていなさい、そうすれば私はあなた方とつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことはできない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。 もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は身を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。この比喩からイエス・キリストと私たちとのこれ以上ないほど密接な関係と、主が私たち一人一人をどれほど大切に思っておられるかがよくわかります。主は私たちに生ける水をお与えになる根であり幹であられます。その樹液は豊かに実を結べるように養いを与えてくれます。このようにイエス・キリストは枝、つまり主に頼るべき存在である私たちが主の教えの大切さを決して過小評価してはならないと教えておられるのです。過ちの中には深刻で、正すのが遅れれば永久に正しい道に戻れなくなってしまうものもあります。もし悔い改めて正しい道に戻れば、そのような経験は私たちがへり下り、行いを変えて再び天の御父に近づく上で役立ちます。この考え方の例として、預言者ジョセフ・スミスが経験した最も劇的な出来事の一つを挙げたいと思います。この経験を通して救い主は私たちが生涯を通じて忘れてはならない原則について非常に大切な教えを授けられました。それはマーティン・ハリスがモルモン書の最初の部分を翻訳した116ページをなくしてしまった時のことです。神の勧告に従わなかったことを悔い改めた後、預言者ジョセフは教義と制約第3章にある啓示を受けました。第1節から7節に記されている言葉から決して忘れてはならない3つの原則を強調したいと思います。神の技と目的はくじかれることがない。私たちは人を神よりも恐れてはならない。常に悔い改める必要がある。第13節で主は次の4つのことを決してすべきではないと教えておられます。神の勧告を無視する、神の前で交わした最も神聖な約束を破る、自分の分別に頼る、自分の知恵を自慢する。私たちがいつも天とつながっていられるように、また世の流れに足をすくわれることがないように、道を見失わないように祈ります。皆さんの中に主の道を進む途中で諦めている人がいれば、そのような人はいつか神の勧告を無視し、神の前で交わした最も神聖な約束を破り、自分の分別に頼り、自分の知恵を自慢したことについて大きな後悔と苦しみを味わうことになるでしょう。そのような人には悔い改めて正しい道に戻るよう強く勧めます。ある時、孫がおじいさんに誕生日のお祝いを言うために電話をしました。孫はおじいさんに何歳かを尋ねました。70歳になったというと、孫は少し考えてから尋ねました。おじいちゃんも1歳から始めたの？子供や青少年の時、自分は絶対老人にはならないと思うものです。死を現実のものと捉えることもしません。死はすごく年取った人の問題であり、自分がその域に達するのはずっと後のことだと考えます。月日が経つにつれ、シワが目立ち始めたり、疲れやすくなったり、頻繁に医者に通ったりするようになります。やがて贖い主であり救い主であられるイエス・キリストに再びまみえる日がやってきます。その神聖で厳かな機会に、私たちが主についての知識を持っており、その教えに従ってきたために、そのお方が主であると分かるよう心から願っています。主はその手と足の印をお見せになり、私たちはしっかりと抱き合い、主の道に従ってきたことに嬉し涙を流すことでしょう。イエス・キリストが生きておられることを証しします。主はこう強く進めておられます。 聞きなさい、王地の諸々の国民よ。あなた方を作った神の言葉を聞きなさい。私たちを作られた神のメッセージに気づき、心に留め、正しく理解し、主の道からそれることが決してありませんように。イエス・キリストの御名により願います。アーメン。
With you, I join in a warm welcome to these newly sustained brethren of 70.
新しく召された四十人兄弟たちを歓迎いたします。41年前のある日、私は18年トレーラーの運転席に乗り込みました。美しい妻のジャンと幼い息子スコッティも一緒でした。私たちはいくつかの州を横断して大量の建築資材を運んでいました。当時はシートベルトやチャイルドシートに関する法律がなかったので、妻は大事な息子を腕に抱きかかえていました。地面から随分高いわねと妻が言ったとき、私は彼女の不安を察するべきでした。幹線道路の勾配が急な峠を下っていると、予想外のことが突然起きました。運転席に煙が充満し、前が見えなくなったのです。私たちは息が詰まりそうになりました。これほど大きな車両だとブレーキだけでは速度を落とせません。私たちはエンジンブレーキを使い、何度か止めようとしました。まさに私がトレーラーを路肩に寄せていた瞬間、まだトレーラーが停止する前に、妻はドアを開けて赤ん坊を抱いたまま飛び降りました。二人が地面の上で転がる姿をなすすべなく見つめていました。トレーラーを止めるとすぐに煙でいっぱいの運転席を飛び出しました。心を取り乱しながら岩や雑草の間を駆け抜け、二人を抱きしめました。妻の腕と肘が傷だらけで出血していましたが、幸いなことに彼女も息子も無事でした。私はしばらくの間二人を抱きしめていました。心が落ち着いて息ができるようになった時、私は思わずこう口走ってしまいました。一体何を考えているんだ。今したことがどんなに危険か分かっているのか。死んだかもしれないんだぞ。妻はすすで汚れた頬を涙で濡らしながら振り返り、私の心を差し貫く一言を言いました。息子を救おうとしていただけよ。その瞬間、妻の思いを悟りました。エンジンが燃えていると思った彼女はトレーラーが爆発してみんな死んでしまうと恐れたのです。一方、私は煙が電気系統の故障によるもので命に関わるものではないことを知っていました。私は幼い息子の頭を優しく撫でながら愛する妻を見て、これほど度胸のいる、そして全く理性的でないことをするなんて、なんという女性だろうと思いました。この状況は文字通りのエンジン故障と同じように感情的な危機をもたらしかけました。互いに相手が悪いと思って口を聞かない時間が少し続いたものの、最終的には何が原因で感情的になっていたのか説明しました。互いへの愛と相手の無事を気遣う思いを二人とも持っていたので、危険な目に遭ったことで大事な結婚生活を台無しにすることはありませんでした。パウロは次のように警告しています。悪い言葉を一切あなた方の口から出してはいけない。人の徳を高めるのに役立つような言葉を語って聞いている者の息になるようにしなさい。パウロの言葉は人の心に清らかに響きます。皆さんにとって悪い言葉とは何を意味するでしょうか。私たちは皆自分や他人の激しい怒りの気持ちを感じることがよくあります。人前で怒りをぶつける人を見たことがあります。スポーツの試合や政治の場で、あらゆる自分の家、あるいは自分の家でも一種の感情の電気ショートを経験したことがあります。 子供が刃物のように鋭い言葉で愛する両親を築けることがあります。人生の最も豊かで愛に満ちた経験を共にしてきた夫婦が方向性を失い、互いに忍耐を持てなくなり、声を荒げることがあります。私たちは愛ある天の御父の制約の子供ですが、誰しも早とちりをして後悔したことがあります。他の人の視点から状況を把握する前に不敬な言葉や過度のあることを言ってしまうことがあります。破壊的な言葉がどのようにして際どい状況を致命的な状況に変えてしまうか、誰もが学ぶ機会があったことでしょう。大官長会が最近出した手紙には次のように明記されています。イエス・キリストの福音は全ての人を愛し、親切と礼儀正しさを持って接するように教えています。互いの意見が違う時も同様です。継続的に市民として話し合いに参加できること、またそうすべきことを何と巧みに思い出させる言葉でしょう。私たちが世の人々と異なる視点から物事を見るときは特にそうすべきです。箴言の中でソロモンは次のように勧告しています。柔らかい答えは憤りをとどめ、激しい言葉は怒りを引き起こす。柔らかい答えとは熟考して反応すること、すなわち謙遜な心で規律ある言葉を語ることです。だからといって決して率直に話さないわけでも、教義的な真理を妥協するわけでもありません。単刀直入な言葉でも柔らかい雰囲気で語ることができます。モルモン書には夫婦の意見が食い違った時に肯定的な言葉を語った素晴らしい例があります。サライアとリーハイの息子たちは真鍮板を手に入れるためエルサレムに戻りましたが、なかなか帰ってきませんでした。サライアは息子たちが危険な目に遭っていると思い込んでいました。怒りがこみ上げてきて、彼女はそれを誰かにぶつける必要がありました。息子ニーファイの視点からこの話を聞いてください。母は私たちがあれので死んでしまったかと思ったからである。母はまた父のことを幻を見る人だと言って父に不平を言い、あなたが私たちを受け継ぎの地から連れ出したので息子たちはいなくなってしまい、私たちもあれので死んでしまいますと言っていた。サライアがどのような思いでいたか考えてみましょう。彼女は夫が命を狙われた父に時折利権が衝突する息子たちが戻ることを心配していました。まだ子供を設けられる若さでいながら、心地よい我が家と友達を捨てて辺境の荒れ野で天幕に住んでいました。極限の状態まで不安に追い込まれ、彼女は理性的とは言えない、まるでものすごい速度で走るトラックの高い座席から家族を守るために勇敢に飛び降りるような行動に出ました。サライは彼女の最もな不安を夫にぶつけました。怒りと疑いと非難の言葉、言語を通してです。預言者リーハイは妻の怒りの原因となった彼女の不安に耳を傾けました。そして思いやりという言葉で自制に満ちた対応をしました。まず妻の視点から物事を見た場合の真実を認めました。そこで父は母に言った。私は自分が幻を見るものであることを知っている。もしエルサレムに留まっていたら腹からとともに滅びてしまったであろう。次にこれは聖霊が彼に明かされたに違いありませんが、息子たちの服に関する彼女の不安について語りました。しかし見よ、私は約束の地をいただいており、そのことについて喜ばしく思う。また私は主が息子たちをラバの手から救い出してくださることを知っている。父リーハイはこのような言葉で私たちのことについて母サライを慰めたのであった。それは私があれの旅をしていた間のことであった。今日男性と女性が互いへの敬意を育むことがとても必要です。信仰や行動が非常に異なっていても、動機は全く違っていても、それらを超えて敬意を表すのです。自分の思いと心に伝えることを全て知ることも、一人一人が直面する試練や選択の意味を完全に理解することも不可能です。しかしながら私たちの姿勢に相手の経験に対する思いやりや共感が受け取れるなら、パウロが語った悪い言葉はどうなるでしょうか。私は自分の不完全さや未熟さの限界を重々承知しながら皆さんにお願いします。相手の経験を優しく考慮しながら、次のように質問するようにしてください。あなたはどう思いますか。 トレーラーの運転席に煙が充満したとき、妻は息子を守るため行動しました。私が妻の選択を問いただしたことも、家族を守るための行動でした。誰がより正しいかは重要ではありませんでした。重要なのは互いに耳を傾け、相手の見方を理解することでした。相手の視点をで見ようとする気持ちは悪い言葉を相手の益になるように変えてくれます。使徒パウロはこのことを理解していました。私たちもある程度そのことを経験することができます。これは問題を変えたり解決したりしないかもしれませんが、より重要なのは益になるようにすることで自分たちが変われるかもしれないということです。救い主が心を見ておられ、私たちの思いをご存知であることを明かします。静かな細い声の賜物を通して、私たちは益になるようにできることを明かします。培われた聖霊の賜物は、人の気持ちや状況への気遣いを私たちの心に植え付けることができます。それにより危害を及ぼしそうな状況を聖なる場所に変えられるのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
We are deeply grateful for all who have spoken to us this afternoon.
お話ししてくださった皆さんと、美しい音楽を提供してくれたユタ州オレムインスティチュートによる聖歌隊に感謝します。今晩参観夏時間の午後6時から、カンファレンスセンターで真剣部会があることを兄弟の皆さんにお伝えします。タバナクル合唱団の全国放送は、明朝参観夏時間の午前9時半から10時までです。日曜午前の部会はその直後に始まります。それでは十二使徒定員会のクエンティン・ル・クック長老のお話を聞きます。彼が最後の話者になります。クック長老のお話の後、聖歌隊が山の上にを歌います。閉会の祈りは中央婦女協会会長のリンダ・ケイバートン姉妹です。
Hastening family history and temple work in our day.
今日、家族歴史と神殿の技を早めることが家族の救いと昇栄にとって不可欠です。作家のウィリアム・サロイアンは、1981年に癌で亡くなる直前に新聞記者にこう言いました。誰でも死ななければならないが、自分は例外だといつも信じていた。これから一体どうなるのだろう。現世で死に直面し、来世について考えるとき、これからどうなるのだろうという問いは最も重要なものです。イエス・キリストの回復された福音がその問いに答えています。現世で人は笑い、泣き、働き、遊び、生きて死にます。ヨブはこう問いかけました。人がもし死ねばまた生きるでしょうか。答えは断固としてはいです。救い主の贖いの犠牲があるからです。この問いにヨブは興味深い前置きを書いています。女から生まれる人は日が短く、花のように咲き出て枯れる。木には望みがある。たとえ切られてもまた芽を出し、その若枝は耐えることがない。若木のように枝を出す。天の御父の計画は家族に関わるものです。聖句の中には比喩として根や枝を持つ木がよく使われています。旧約聖書のマラキ書ではこの比喩を使って救い主の再臨が描かれています。悪人は藁のように焼き尽くされ、根も枝も残らないと
書かれています。マラキはこの章の終わりに主の約束を記しています。見よ、主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に遣わす。彼は父の心をその子供たちに向けさせ、子供たちの心をその父に向けさせる。これは私が来て呪いを持ってこの国を打つことのないようにするためである。1823年、モロナイはジョセフ・スミスに授けた最初の教えの中でこのメッセージを再び強調しました。キリスト教徒とユダヤ人にとって旧約聖書のエリアの話は確かなものです。エリアはキリストの時代の前にメルキゼデク神権の結び固めの力を持つ最後の預言者でした。エリアは再び使わされ、1836年4月3日にカートランド神殿を訪れ、マラキの約束が成就したことを宣言しました。家族を結び固める神権の鍵をジョセフに授けたのです。エリアの使命はエリアの霊と呼ばれるものの導きによって果たされます。それはネルソン長老が教えたように、家族が神聖な特性を持つことを証しする聖霊の現れなのです。救い主はバプテスマの必要性を強調してこう教えました。誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできない。主はご自身で模範を示されました。ではバプテスマを受けていない死者はどうなるのでしょうか。1840年10月11日、ノーブーに住むビラート・キンボールは夫のヒーバーシー・キンボールに手紙を書きました。夫は他の12人と共にイギリスで伝道していました。数日前に10月の総大会が開かれたばかりでした。ビラートの手紙を引用します。教会が組織されてから一番大きな大会でした。スミス大官庁の話は今までにない素晴らしいものでした。それは死者のためのバプテスマについての話です。パウロがコリント人への第一の手紙15章29節で語ったことです。ジョセフは啓示によりもっと詳しく説明してくれました。この福音が世に出る前に亡くなったすべての先祖のためにバプテスマを受けるのはこの教会の会員の特権であるというのです。私たちは先祖の身代わりとなり、第一の復活の時に出てくる特権を先祖に与えるのです。死者は獄の中で福音を聞くことになるというのです。私は母のためにバプテスマを受けたい。これはなんと素晴らしい教義でしょうか。家族を結びつけるこの重要な教義はここにも少しそこにも少しと明らかにされました。身代わりの儀式は永遠の家族を結びつけ、根を枝に結びつける技の中心にあるのです。家族歴史と神殿の技に関わる家族の教義は明確です。主は最初の教えの中であなた方の死者のためのバプテスマと言われました。私たちは自分の先祖に対し義務を負っています。なぜなら日の栄の組織は家族に基づくからです。大官庁会は教会員、特に青少年やヤングシングルアダルトに自分の先祖の名前や会員の先祖の名前を探して家族歴史と神殿の儀式の技に努めるように励ましています。私たちは自分の根と枝の両方に結ばれる必要があります。永遠の世界において結ばれるというのは素晴らしい教えです。ウィルフォード・ウッドラフは預言者ジョセフが神殿の技の基礎を築くまで生きながらえたと述べています。預言者ジョセフが十二使徒定員会に最後に出会ったのは彼らにエンダウメントを授けた時のことでした。預言者が殉教した後、ノーブー神殿が完成しました。ロッキー山脈を目指して出発する前、何千人もの会員が結び固めの力によって祝福されました。
30年後、セントジョージ神殿が完成したとき、ヤング大官庁は、救いの儀式がついに聖者と死者の両方に行えるようになったと告げました。ウッドラフ大官庁はこう述べています。主が明らかにしてくださった原則の中で、死者のあがないほど大きな喜びを与えてくれた原則は他にありません。私たちは父親や母親、妻や子供たちと第一の復活の朝に、そして日の栄えの王国において家族として共に結ばれるのです。これは重要な原則であり、あらゆる犠牲を払う価値のあるものです。今はなんと素晴らしい時代でしょう。最後の真剣時代であり、救いの儀式に関わるあらゆる分野で救いの技が早められています。これらの救いの儀式を行うために世界各地に神殿があります。霊的な力や平安、安全、人生の指針などを求めて神殿に参入することも大きな祝福です。モンソン大官庁は使徒に召されて1年も経たない頃にロサンゼルスの神殿系図図書館を奉献し、亡くなった先祖についてこう語りました。先祖は皆さんや私が先祖を探求する日を待っています。先祖を探すことは彼らのために道を開く上で必要です。神の家へ入り、亡くなった先祖が自分では行えない技を行ってください。モンソン長老が1964年6月20日にこの言葉を述べたとき、神殿は12しかありませんでした。モンソン長老が大官庁会で奉仕していた間に、現在稼働している142の神殿のうち130が奉献されました。今日私たちは救いの技が早められている状況を目にしていますが、これは奇跡に他なりません。新たに28の神殿の建設が発表され、完成を目指して工事が進んでいます。今や教会員の 85% が神殿から320キロ圏内に住んでいます。家族歴史のテクノロジーも目を見張る進歩を告げました。ハンター大官庁は1995年3月にこう宣言しました。死者のために儀式を行う神聖な技を始めるために情報技術を使い始めました。科学技術の役割が主ご自身によって高められています。しかし私たちはまだこうした道具を使ってできることの入り口に立ったに過ぎません。この預言者の言葉から19年経ち、テクノロジーは信じがたいほど進歩しています。先日、幼い子供を持つ36歳の母親が簡単の声を上げて言いました。信じられません。以前は家族歴史センターへ行ってマイクロフィルムを見ていたのに、今は自分の家で子供を寝かしつけた後、台所のテーブルのコンピューターで家族歴史をやれるんですから。兄弟姉妹の皆さん、今や家族歴史センターが自分の家にあるのです。神殿と家族歴史の技は自分のためだけにあるのではありません。幕の向こうで霊の獄から解放してくれる救いの儀式を待っている人たちのことを考えてください。獄とは囚われの状態を意味します。獄にいる人々は作家サロイアンのように、これからどうなるのだろうと考えていることでしょう。ある忠実な姉妹がソルトレーク神殿で霊的な体験を語ってくれました。確認の部屋で身代わりの儀式を受けた後、次の言葉が聞こえてきました。獄にいる者は解放される。彼女はバプテスマと確認の儀式を待っている人のために急がなければならないと強く感じました。家へ帰ると聖典を開き、先ほど聞いた聖句を探しました。そして教義と誓約の128章にジョセフ・スミスの宣言を見つけたのです。心を喜び楽しませ、大いに喜んでください。地は声を放って歌いなさい。死者は王なるインマヌエルに向かって永遠の賛美の歌を語り出しなさい。王なるインマヌエルは私たちが死者を獄から救えるようにする方法を世界が存在する前に定められました。獄にいる者たちは解放されるのです。では何をする必要があるでしょうか。預言者ジョセフは死者の記録を載せたそのまま受け入れるに値する書を神殿に携えていくよう勧告しています。 教会の指導者は和光堂の皆さんに向かって高らかに声を上げています。テクノロジーを使う道を先導してエリアの霊を実感し、先祖を探し、彼らのために神殿の儀式を行うように呼びかけています。聖者と死者の救う技を早める上で困難な仕事の多くが若い世代の皆さんによって行われるのです。青少年の皆さんが神殿で死者のためにバプテスマを行うだけでなく、儀式のために先祖の名前を提出するよう家族や会員たちと一緒に働くなら、青少年も教会も大いに祝福されるでしょう。皆さんの取り組みを助ける死者の力と、皆さんが使える人々に来世で会う喜びとを過小評価しないでください。自分の先祖と結ばれる祝福は私たちの理解をはるかに超えるものなのです。世界中で 51% の成人会員が教会のインターネットサイトであるファミリーツリーに両親の名前を入れていません。祖父母の名前が入っていない成人会員は 65% に上ります。忘れないでください。自分の根と枝なしには救われないのです。教会員はこの重要な情報を入力する必要があります。家族が救いの技を達成するために教義と神殿とテクノロジーが与えられています。一つの提案をしたいと思います。家族でファミリーツリーの集いを開いてください。一回だけでなく繰り返し行います。今ある家族歴史の記録、先祖にまつわる話や写真、祖父母や両親が大事にしていたものなどを各自が持ち寄ります。和光堂は先祖について出身地や生活様式などを学ぶことを楽しみにしています。多くの人が先祖に心を向けています。青少年は先祖にまつわる話を聞いたり写真を見たりするのが好きです。またこうした話や写真をファミリーツリーにアップロードし、資料と先祖を結びつけて永久に保存する技術を知っています。もちろん主な目的はどの儀式を行う必要があるか判断し、神殿での儀式を割り当てることです。私の家族という小冊子を利用して家族の情報や先祖にまつわる話や写真を記録し、ファミリーツリーにアップロードすることができます。私たちの神聖な行く末を守るために、家族に対する責任や期待を最優先にしてください。家族全員で安息日をより豊かに過ごす方法を探している人々は、家族歴史の技を早めることで豊かな実りを得るでしょう。ある母親が誇らしげに語ってくれました。17歳の息子は日曜日に教会から帰るとコンピューターで家族歴史の作業を行い、10歳の息子は先祖の話を聞いて写真を見るのが大好きだというのです。このように家族全員がエリアの霊を感じる祝福に預かっています。私たちの大切な根と枝を養わなくてはなりません。イエスは命を捧げて身代わりの贖いを成し遂げ、ヨブの究極の問いに答えられました。主は全人類のために死を克服されました。私たちにはできないことです。しかし私たちは身代わりの儀式を行い、先祖のためにシオン山の救い手になることができます。それは自分の家族が先祖と共に救われ、生栄に預かるためなのです。救い主の贖いの犠牲と家族のための御父の計画が真実であることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Dear and beloved Father in heaven,
愛する天のお父様、私たちはここに一堂に会して素晴らしい家族としてここに集まることができたことを感謝しています。そして愛する預言者、そして顧問、そしてその他の私たちが支持する指導者たちからのお話を聞くことができたことに感謝しています。私たちはこれから私たちが教えられたことを義の中で行うことができるようにお祈りします。そして愛する御子、彼の贖いを通して私たちが彼へのに対する愛を示すことができますように、どうぞ私たちがいただいたすべてのことをありがたく思いますように、イエス・キリストの皆を通してお祈りします。アーメン。
松日聖徒イエスキリスト教会第184回年次総体会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はユタ州オレムインスティチュートの合同聖歌隊がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく、再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。